知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市役所施設管理課の永田さんに環境センターニュース、リサイクルセンター、火災復旧工事完了、稼働を再開しましたについて伺っていきます。永田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永田さん、リサイクルセンターの火災からどのぐらい経ったんですか？
火災の発生は令和元年11月13日午後3時半頃でしたので1年半弱経ちました。
もう1年半ですか。どのぐらいの被害があったんですか？
火災の発生した場所は不燃ごみ粗大ごみ処理ラインの二次破砕機後の地下から垂直に20メートル運搬するコンベアの中で発生したため、そのコンベアを中心に次のコンベアなど周囲の機器類に熱と黒煙による被害がありました。
とても大きな被害があったんですね。
そうですね。
復旧工事が完了して再開されたということなんですが、火災後この知得一宮でも年末の大掃除で粗大ごみが出ても可能ならしばらく出さないでくださいとお願いをしておりました。私自身もね、自宅で粗大ごみなど保管してたんですが、ここ最近は普通に皆さんね、不燃ごみを出されてたと思うんですよ。復旧してなかったんですね。
そうですね。火災後は処理ができないため環境センター内に溜め置きしていました。不燃ごみ粗大ごみの処理先を近隣の自治体や民間で探していたところ、令和元年12月上旬に1社見つかりましたので処理を委託しました。その後、災害地などで使用する移動式破砕機を令和2年3月からリースすることができましたので、処理委託による処理から移動式破砕機による処理に変更し、火災復旧工事が完成するまでの期間処理をしていました。
いろいろな工夫で私たち市民が普通にゴミを出して生活できるようにしてくださってたんですね。火災の原因の予想はできてるんですか？
消防の検証結果でははっきりとした原因はつかめませんでしたが、これまでの運転中の炎検知の原因はリチウムイオン電池が多かったため、リチウムイオン電池の可能性が高いと思われます。5月号の環境センターニュースでも触れましたが、復旧工事完了後も破砕処理中にリチウムイオン電池などによる炎検知が1日あたり2件発生しています。
リチウムイオン電池便利なんですが、使用後の処理を誤ると大変なことになりますよね。これは一宮市だけではなく全国的にも発火は確認されているんですか？
そうですね。
例えばどのようなことが起きているんですか？
一宮市と同様に他の自治体でも破砕処理施設や収集車で発火しています。また民間のプラスチックのリサイクル施設でも多く発生しています。
全国的にも施設や収集車で発火が確認されてるって怖いですね。
そうですね。
二度とこのようなことが起こらないようにどうしたら防ぐことができますか？
リチウムイオン電池、カセットボンベ、通称100円ライターなどを処分するときは決められた方法で分別のご協力をお願いします。
分別大切ですよね。詳しくリサイクルマークのある充電式電池の捨て方を教えていただいてもいいですか？
まず取り外しのできる場合なんですけども、5月号の環境センターニュースでもお知らせしている通り、まず電池が取り外せる場合は家電量販店、ホームセンターなどの充電式電池のリサイクル協力店へお持ちください。電池の外せない小型家電は市内21箇所にある小型家電回収ボックスに入れてください。
火災を起こさないようにしっかりと廃棄方法を確認してほしいですね。
はい。
迷った時はどちらで確認できますか？
充電式電池や最近の充電式のハンディファン、電子タバコ、モバイルバッテリー、シェーバーなどの処分で困った場合は 環境センターの廃棄物対策課へご相談ください。電話番号は 0586-45-5374 0586-45-5374 です。
はい、わかりました。それでは最後にメッセージをお願いします。
ノーベル賞を受賞した吉名教授の素晴らしい発明であるリチウムイオン電池ですが、その裏には破砕するという発火するという危険が潜んでいました。こうした認識を皆さんに知っていただき、充電式電池一体型の商品を便利に使った後は小型家電回収ボックスへ入れてください。皆さんのご協力がリサイクルセンターの効率のいい安全な運転につながりますので、よろしくお願いします。もし充電式電池のメーカーさんが聞いていましたら、電池を破砕しても発火してしない商品の開発をよろしくお願いします。
永田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回永田さんに伺いました。環境センターニュース、リサイクルセンター火災復旧工事完了、稼働を再開しましたについては、広報一宮5月号16ページに記載されています。お問い合わせは施設管理課、電話0586-485383 0586-485383 です。それではここで1曲、一民の曲、一民テーマソングです。
ツインタワーのてっぺんに住んでるよい子な一民さ、はじめましてと飛び降りりゃ頭のハートがかわいいね、胸に一味やナンバーつけてスカイブルーがまぶしいね、いつもニコニコ笑ってる、みんなの友達よろしくね、一味一味一味みんなで楽しく遊ぼうよ、一民一民一民。一宮の街ぽよぽよと触れ合いの旅をしてるのさ、楽しい場所を見つけたら希望の光で照らすのさ、悲しんでいる子見つけたら勇気の花束送るのさ、歩けばお空に虹かかる、みんなのアイドルよろしくね、一民一民一民みんなに幸せ運ぶのさ、一民一民一民。
ここからは一宮市情報をお届けします。まずは住宅用地球温暖化対策設備設置費を補助しますについてのご案内です。自分が居住する市内の住宅にこれからお伝えする対象設備を設置する費用の一部を予算の範囲内で補助します。ただし法人を除きます。補助は1世帯各1回限りです。対象設備は住宅用太陽光発電システム、単体での補助はありません。家庭用燃料電池高ジェネレーションシステム、低地用リチウムイオン蓄電システム、家庭用エネルギー管理システム、電気自動車等住給電設備です。補助額は住宅用太陽光発電システムは太陽光電池 1kW あたり18,000円、 最大7万2000円までです。家庭用燃料電池4ジェネレーションシステムは6万円。低地用リチウムイオン蓄電システムと電気自動車等重給電設備は5万円。家庭用エネルギー管理システムは1万円です。申請は工事着工の2週間前までに必要書類を環境センター北館内環境政策課までお願いします。申請書は市ウェブサイトからダウンロードすることもできます。お問い合わせは環境政策課電話0586-45-9953 0586-45-9953 です。続いて6月任用木曽川市民病院会計年度任用職員を募集についてのご案内です。今回募集の職種は看護補助員です。看護師免許は不要です。選考方法は面接、任用人数は3人。お申し込みは5月19日水曜日までに写真を貼った履歴書を持参または郵送でお願いします。宛先は郵便番号 493-0001 一宮市木曽川町黒田あざ北野黒165木曽川市民病院業務課までお願いします。5月19日水曜日必着です。お問い合わせは、木曽川市民病院業務課、電話 0586-86-2173、0586-86-2173 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。続いては、休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分午後1時から4時30分まで。診療科目は内科小児科です。電話番号は0586-71-2766 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-72-1133 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
76.5iWave。それでは最後に赤ちゃんの駅の協力事業者を募集していますについてのご案内です。子育て家庭の方が安心して外出できるようおむつ替え授乳ができる施設として登録していただける事業者を募集しています。登録には要項に基づく審査があります。申し込み方法など詳しくはお尋ねください。申し込み書は市ウェブサイトからダウンロードできます。主な条件は、利用者に無料で提供でき、これからお伝えするいずれかに該当する施設、店舗です。おむつ替えスペースがある、授乳できるスペースがある、授乳できるスペースに加え、ミルク用のお湯が提供できる。お問い合わせは、子育て支援課、電話 0586-28-9022、0586-28-9022です。一宮市本町にあります。FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました。知っとく一宮。今日のお相手は高見堂美恵子でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。